さんこんにちは。暦の上ではもうすぐ春から夏に移り変わります。気温の上昇とともに新緑が清々しい季節となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。2023年5月1日発行、声の広報大崎広域第148号をお届けします。それではごゆっくりお楽しみください。はじめに表紙をご紹介します。今回の表紙は2月15日に国体と春高バレーで優勝し2冠を果たした古川学園高等学校女子バレー部のタピア・アロンドラ選手と南舘彩香選手の2人が古川消防署の一日消防署長を務めた様子を紹介しています。続いては令和5年度の予算の概要と主要事業についてお知らせします。まずは令和5年度予算の概要として一般会計当初予算についてです。大崎地域広域行政事務組合令和5年度一般会計当初予算は歳入歳出総額で111億3269万4000円となり、前年度と比較して23億4640万6000円 26.7% の増額となりました。最上整備事業及び東部クリーンセンター長寿命化整備事業の着工に伴い、普通建設事業費が大幅に増額したことが主な要因です。歳入の内訳をご紹介します。分担金及び負担金67億5020万5000円 60.6% で、このうち大崎広域を構成する C 町の負担金については大崎市が44億1969万9000円、鹿間町が2億1513万3000円、上町が7億323万3000円、涌谷町が5億7128万6000円、三里町が7億9437万5000円となっています。歳入の内訳に戻ります。組合債22億5310万円 20.2%、 繰入れ金7億5311万9000円 6.8%、 国庫支出金5億1563万3000円 4.6%、 諸収入4億3897万7000円 4%、使用料及び手数料3億6820万8000円 3.3%、 県支出金2631万円 0.2%、 財産収入1714万1000円 0.2%、 繰越金1000万円 0.1%、 寄付金1000円となっています。次に歳出の内訳です。衛生費70億9040万9000円 63.7%、 消防費29億2057万円 26.3%、 交際費5億1575万6000円 4.6%、 総務費2億8152万9000円 2.5%、民生費1億4722万8000円 1.3%、 教育費1億4652万円 1.3%、 議会費1918万2000円 0.2%、 予備費1150万円 0.1% となっています。続いて令和5年度の組合の主要事業についてです。まずは衛生廃棄物処理事業についてご紹介します。一般廃棄物処理については令和4年4月にプラスチック資源循環促進法が施行されたことに伴い、 本組合でもプラスチック製品の資源化を進めていきます。また不要になった家具などを無償提供する事業、大崎広域再生工房は、資源の有効利用やゴミの減量化推進を図るため引き続き取り組んでいきます。一般廃棄物処理施設の整備については、西地区熱回収施設等整備事業が本年で5カ年工事の最終年となり、旧中央クリーンセンター解体後の跡地を利用し、洗車場、第二計量棟、駐車場、搬入出路などの外構工事を行い、本年10月の事業竣工を目指し進めていきます。斎場の整備については、老朽化が著しい古川斎場と松山斎場を統合する大崎広域新斎場整備事業が、設計・建設工事・運営事業を一体とした DBO 方式による発注となり、令和4年度に事業者を決定しました。設計・建設工事が令和5年度から令和7年度までの3カ年を予定し、令和5年度は造成設計や道路の土木工事、建物の設計を実施していきます。次に消防・救急事業についてご紹介します。消防行政については、アフターコロナを見据えて消防訓練や応急手当講習会など、住民のニーズが高い業務の制限解除や再開を念頭に、より充実した行政サービスを提供し、県域の安全・安心の確保につなげる消防業務を推進していきます。消防防災については、頻発化する大規模な自然災害に備えて、厚生市町消防団などと緊密に連携しながら、地域防災力のさらなる向上に努めます。また関係機関と連携した各種訓練を通じて、応援及び救援活動の即応体制の充実強化を図り、有事の対応に万全を期していきます。消防車両及び救急資機材の整備については、遠田消防署に配備する消防ポンプ自動車1台と、古川消防署三本木出張所に配備する救急自動車1台を更新します。また心肺停止状態の傷病者に対して使用する自動心臓マッサージ機などの高度救命処置用資機材を整備し、より一層の救命率向上に努めていきます。次にほなみ園事業についてご紹介します。4月当初の園児数は、医療的ケアを必要とする園児6名を含め28名で開園しています。これまでの卒園児は、卒園式から就学までの間、家庭療育となっていた現状を踏まえ、令和4年度から卒園児も学期終了日まで登園日数の延長に取り組み、園児の療育活動や保護者の負担軽減に努めています。リハビリテーション事業については、訪問リハビリを利用する園児が在籍していることを踏まえ、これまでリハビリテーション療育プログラム導入事業を進めてきました。令和5年度は、児童発達支援計画をもとにリハビリテーションを取り入れた療育活動を進めます。ほなみ園の施設管理については、強盗や不審者侵入といった事件も多く聞かれている中で、防犯対策の一環として重大事件の発生をボタン一つで警察に伝える110番非常通報装置を設置し、令和5年3月1日から運用を開始しています。引き続き利用者の皆様のご理解とご協力をいただきながら、関係機関と連携し、より良い支援のサービス提供に努めます。最後に大崎障害学習センター事業についてご紹介します。障害学習拠点として、大崎障害学習センターパレット大崎は、本年8月をもって開館25周年を迎えます。コロナ禍により事業運営に制約がかかる中、来館者の安全安心に努め、世代や地域を超えた交流と学び合いの場を提供し、 夢づくり、人づくり、地域づくりの3つの基本方針のもとに、引き続き大崎県域の生涯学習の推進に取り組みます。プラネタリウム事業については幅広い世代が楽しみながら学ぶことができる番組投影を行います。また大崎管内の小学4年生がプラネタリウムを利用できるようバス運行を支援するプラネタリウム学習支援事業については学習投影の利用拡大に結びついていることから、引き続き支援体制の充実に努めます。生涯学習推進事業についてはライフステージに応じた各種生涯学習講座やワークショップなどの事業を実施し、小さな子どもの町や人形劇フェスティバルなど大崎県域の未来を担う子どもたちの成長につながる事業を提供します。以上で令和5年度の予算の概要と主要事業について終わります。こちらの記事に関する問い合わせ先は事務局総務課、電話番号は232325です。続いて環境衛生情報です。まずは大崎広域震災場整備運営事業についてです。本組合では施設の老朽化などの問題から古川斎場、松山斎場の統廃合に向けた震災場の整備を進めています。事業者は令和5年3月議会の議決をもって本契約となり、令和5年4月から工事に着手しています。工事期間は令和5年4月から令和8年3月までとなり、運営委託期間は令和8年4月から令和28年3月までの20年間です。工事は細心の注意を払いながら進めてまいりますので、近隣住民の皆様のご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。こちらの記事に関する問い合わせは施設整備課、電話番号は256788です。続いては大崎広域の仕事や職員のことについて、大崎広域で働く職員にインタビューする組合職員のマイワークスタイルのコーナーです。今回の質問に答えてくれたのは大崎広域リサイクルセンターで働く女性職員。事務職員として採用されたものの、組合女性職員初のフォークリフトの免許を取得し、現場でもマルチに活躍する職員に話を聞いてみました。この職場に入ろうと思ったきっかけは、という質問に対して、学生時代生涯学習に関する科目を専攻していたため、大崎広域の施設である大崎生涯学習センターパレット大崎に興味を持って行ったことと、テレビで重機に乗って働く女性を見てかっこいいなと思ったことがきっかけです、という回答をいただきました。仕事をしていて嬉しかったことはある？という質問に対して、お客様がリサイクルセンターに不燃ごみを搬入しにいらっしゃった際、笑顔で感謝されたことが嬉しかったです。直接住民の方やお世話になっている業者さんとコミュニケーションを取れることがこの仕事の魅力だと感じています、という回答をいただきました。以上で組合職員のマイワークスタイルのコーナーを終わります。続いて好評いただいている再生品の提供事業、大崎広域再生工房のお知らせです。大崎広域再生工房は資源の有効利用とゴミ減量化のため、当組合のゴミ処理場に搬入された棚や椅子等の中から再生利用が可能なものを選別し、簡単な再生作業を行い無償で提供するものです。再生品の譲り受けには申し込みが必要です。詳細は本組合ウェブサイトをご確認の上、申し込み条件などをご覧いただきお申し込みください。再生品の申し込みから受け取りまでの流れは次の通りです。再生品の展示申し込み受付期間は6月26日月曜日から7月7日金曜日までの平日です。ただし7月2日日曜日は展示申し込み受付を行います。 再生品の公開抽選は7月12日水曜日の午前10時に行います。公開抽選の参加は自由です。当日来ていない方が当選した場合は個別に連絡します。再生品の受け取りは7月12日水曜日の公開抽選後から7月31日月曜日までの平日です。公開抽選に参加し当選された方はその場で受け取りが可能です。展示、申し込み、抽選、引き渡しについてはすべて大崎広域リサイクルセンター管理棟1階再生品展示コーナーで行います。続いて資源ダストポイント事業についてのお知らせです。資源ダストポイントとは対象の資源物を搬入場所である大崎広域リサイクルセンター管理棟へ持参し、環境に優しいエコな活動をした方に独自のポイントを付与するものです。10ポイント貯めると家庭用プラスチック製容器包装専用袋と交換できます。ただしポイントを貯めるにはスマートフォンを利用し専用アプリのインストールが必要となります。続いて農林業系汚染廃棄物の焼却処理についてのお知らせします。福島第一原発事故で放射能汚染された農林業系汚染廃棄物の処理にあたり、環境省がゴミ処理施設の西部玉造り、中央、東部のクリーンセンターと最終処分場の大日向クリーンパークに設置したモニタリングポスト空間線量の測定値をまとめています。令和4年11月から令和5年1月までのモニタリングポストの測定値は最大値、最小値、平均値で、焼却開始前の測定値と比較して大きな変化はなく、すべての測定値が限度値以下の値でした。各測定結果については第三者機関に分析を依頼し、結果を取りまとめ、確認事項ごとの評価を行い、実施月の翌々月上旬に本組合のウェブサイト上で公表します。今後も万全の監視体制、安全対策のもと進めてまいりますので、住民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。大崎広域再生工房資源ダストポイント農林業系汚染廃棄物の焼却処理についての記事に関する問い合わせは業務課、電話番号は258867です。以上で環境衛生情報を終わります。続いてほなみ園情報です。まずはほなみ園開放相談事業みんなの広場についてです。大崎広域ほなみ園は心身に障害のあるまたは発達に遅れがある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の訓練などの療育を行う通園施設です。医療的ケアが必要な子どもの受け入れも行っています。定員は30名、3クラス編成で個々のニーズに応じた個別支援計画を作成し、それぞれの発達に合わせ丁寧に支援に当たっています。またほなみ園では開放相談事業みんなの広場を月2回実施しています。発達の悩みなどの相談支援も行っています。集団生活で実際に遊ぶ体験をしながら一緒に具体的な対応などを考える機会にもなっています。参加を希望される方は気軽にお問い合わせください。開放相談事業みんなの広場は毎月第1、第3火曜日に相談や園児との活動を行っています。開催日は5月16日、6月6日、6月20日、7月4日、7月18日で、いずれも火曜日です。時間は午前10時40分から11時45分まで。場所は大崎広域ほなみ園です。参加には事前連絡が必要です。初めて参加される方は、お住まいの市町の担当保健師に連絡をしてください。参加は各月1回までとし、1回あたりの参加者を6名までとします。 申し込み者数に応じて参加する回を変更させていただく場合があります。次に、ほなみえに対するご寄付ご寄贈の受納についてです。令和4年度もほなみえや子どもたちとその家族への支援として数多くの団体からご寄付ご寄贈をいただきました。宮城県信用組合協会様、古川信用組合様からのご寄付により、療育で使用するブロックマットなどを購入し、日々の療育活動に活用しています。また株式会社ダイナム様からクリスマス会の際にお菓子の詰め合わせをいただき、さらに子どもたちが安全安心に楽しく過ごせるよう園内の抗菌作業を行っていただきました。さらに JA いちご部会様からひな祭りの際にいちご40パックを各家庭にいただきました。嬉しいプレゼントに喜ぶ姿が見られました。たくさんの心温まるご支援をありがとうございました。以上でほなみえん情報を終わります。こちらの記事に関する問い合わせ先は、大崎広域ほなみえん、電話番号は 532050 です。続いては議会情報です。令和5年3月24日に開催された令和5年第1回組合議会定例会の結果について報告します。議案13件が提出され、原案の通り同意可決されました。案件の内容については次の通りです。議案第1号教育委員会委員の任命について、本組合教育委員会委員に大森真知子氏を任命することに同意されました。議案第2号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、主な内容は国家公務員の定年引き上げに伴い、本組合の一般職の職員についても国家公務員と同様の措置を講ずるための改正を行うとともに、地方公務員法及び人事院規則の一部改正に伴い規定を整理するなど関係条例の改正について可決されました。議案第3号大崎地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例、令和3年5月19日に改正個人情報保護法が公布され、令和5年4月1日から地方公共団体についても法律で定める個人情報の取り扱いに関する規定が適用されるため、適切な個人情報の取り扱いについて必要な規定を新たな条例で定めました。議案第4号大崎地域広域行政事務組合情報公開個人情報保護審査会条例、これまで情報公開個人情報保護審査会の設置根拠を情報公開条例で規定していましたが、改正個人情報保護法の施行に伴い審査会への諮問手続きなどについて新たな条例で定めました。議案第5号大崎地域広域行政事務組合情報公開条例の一部を改正する条例、大崎地域広域行政事務組合情報公開個人情報保護審査会条例の制定に伴い情報公開個人情報保護審査会の設置規定の改正について可決されました。議案第6号大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、大崎地域広域行政事務組合情報公開個人情報保護審査会条例の制定に伴い個人情報保護運営審議会に関する事務を情報公開個人情報保護審査会で行うため報酬規定の改正について可決されました。議案第7号工事請負契約の締結について、大崎広域震災場整備運営事業の設計建設工事にかかる契約の締結について議会の議決を求め可決されました。議案第8号令和4年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算第5号、 歳入は主にゴミ処理施設の人海処理手数料などの歳入実績に基づく減額補正、歳出は経費の節減や事業費確定に伴う減額及び職員人件費にかかる減額補正で、歳入歳出それぞれ8328万3000円を減額し、予算総額を90億2407万1000円としたことについて可決されました。議案第9号令和5年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算、主な内容は最上整備事業費として接続道路の土木工事及び建物の設計、熱回収施設等整備事業費として新中央クリーンセンターの洗車場及び軽量棟の建築工事並びに駐車場などの外構工事、消防救急車両購入などの予算を計上し、予算総額を111億3269万4000円としたことについて可決されました。議案第10号宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について、議案第11号宮城県市町村と非常勤職員公務災害補償と審査会を共同で設置する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村と非常勤職員公務災害補償と審査会共同設置規約の変更について、議案第12号宮城県市町村と非常勤職員公務災害補償と認定委員会を共同で設置する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村と非常勤職員公務災害等認定委員会共同設置規約の変更について、議案第10号から12号について構成団体のうち白石市ほか2町組合が令和5年3月31日で解散したことに伴い規約の変更を行いました。議案第13号大崎地域広域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例、議会が保有する個人情報の開示訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにするため、議会における個人情報の適切な取り扱いに関し必要な事項を定め、個人の権利利益を保護することを目的に条例を定めました。以上で議会情報を終わります。続いて総務情報です。まずは令和4年度寄付寄贈についてお知らせします。昨年度は特定非営利活動法人大崎タイムス福祉部様、有限会社千田清掃様、宮城県信用組合協会様、古川信用組合様、株式会社ダイナム様、JA いちご部会様から本組合の運営にあたり皆様から様々なご寄付ご寄贈いただいたことに感謝申し上げます。組合事業のさらなる充実のために活用させていただきます。次に令和4年度情報公開利用状況についてお知らせします。昨年度の情報公開の利用状況は行政文書の開示請求が4件あり、それに対しての開示決定は4件となりました。次に広報大崎広域への広告掲載についてお知らせします。大崎地域広域行政事務組合の広報大崎広域は1月、5月、7月、10月の年4回発行しており、広西市町である大崎市、鹿間町、上町、涌谷町、三里町の1市4町の全戸に配布されています。広告掲載に興味のある方は本組合ウェブサイトをご覧ください。こちらの記事に関する問い合わせ先は事務局総務課、電話番号は 232325 です。以上で総務情報を終わります。続いて消防情報です。まずは古川消防署の一日消防署長についてです。 3月1日から3月7日までの春の火災予防運動に先駆けて、2月15日に国体と春高バレーで優勝し、2冠を果たした古川学園高等学校女子バレーボール部のドミニカ共和国出身のタピア・アロンドラ選手と、大崎市田尻出身の南舘彩香選手の2人が、古川消防署の一日消防署長を務めました。2人は、消防職員の通常点検や5月に供用開始する大崎市役所新庁舎の立ち入り検査、古川消防署で火災救助訓練の指揮を取り、火の用心を呼びかけました。こちらの記事に関する問い合わせ先は、大崎広域消防本部予防課、電話番号は 24-4268 です。次に、テレドーム電話情報サービスの終了についてのお知らせです。災害情報案内の電話番号が7月1日から変わります。新しい電話番号が決定しましたら、大崎広域消防本部ウェブサイト及び各市町の広報誌でお知らせします。従来通り、消防車両が出動した場所と火災救助などの災害種別について情報を提供します。災害情報案内テレドームサービス電話番号 0180-992-500 は6月30日までご利用いただけます。こちらの記事に関するお問い合わせは、大崎広域消防本部警防課、電話番号は 22-2541 です。次に、大崎広域消防本部への寄贈についてです。令和5年2月14日に有限会社千田清掃様から空気清浄機エアドックを寄贈いただきました。火災、救急、救助など不特定多数の方と接触機会が多いため、感染症対策を講じることは必須です。今回の寄贈を受け、さらに高い水準で対策を取れることに感謝し、今後も職員の健康管理に注意を払いながら、安全で安心な街づくりに努めます。以上で消防情報を終わります。続いては資格試験講習情報です。まずは職員採用試験のご案内です。大崎広域では令和5年度採用の職員を募集しています。募集区分は消防職員上級、職種は消防士、採用予定人数は若干名、受験資格は平成8年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による大学卒業または卒業見込みの人が対象です。試験は、第一次試験は7月9日日曜日で、教養試験と適性検査を行います。第二次試験は8月下旬予定で、面接試験、論文試験、体力検査を行います。募集要項などの配布開始は5月12日金曜日から、大崎広域消防本部及び大崎県域内の各消防署などでの直接受け取り、郵便請求があります。申し込み受付期間は5月12日金曜日から6月8日木曜日の午後5時までです。募集要項などの郵便請求やその他詳細については、本組合消防本部ウェブサイトをご確認ください。こちらの記事に関するお問い合わせは、大崎広域消防本部総務課人事研修係、電話番号は 22-2351 です。次に、危険物取扱者試験のご案内です。危険物取扱者、講習、おつ種、兵種の試験が大崎市の会場で開催されます。試験は7月23日日曜日、12月17日日曜日の2回開催されます。願書の配布、申し込み方法、大崎会場以外の開催などの詳細については、一般財団法人消防試験研究センターのウェブサイトをご覧ください。次に、消防設備士試験のご案内です。消防設備士、 公種全類、乙種全類の試験が仙台市の会場で開催されます。試験は7月9日日曜日、10月8日日曜日、令和6年2月11日日曜日の3回開催されます。願書の配布、申し込み方法、仙台会場以外の開催などの詳細については一般財団法人消防試験研究センターのウェブサイトをご覧ください。危険物取扱者試験、消防設備士試験に関するお問い合わせは一般財団法人消防試験研究センター宮城県支部、電話番号は 022-276-4840 です。次に防火管理者講習のご案内です。防火管理者講習の新規講習と再講習が大崎市の会場で開催されます。新規講習は1回2日間の受講で、8月23日水曜日から24日木曜日まで、12月6日水曜日から7日木曜日までの2回開催されます。再講習は1回1日の受講で、9月19日火曜日に開催されます。申し込み方法などの詳細については、一般財団法人日本防火防災協会、または一般財団法人宮城県消防設備協会のウェブサイトをご覧ください。防火管理者講習に関する問い合わせは一般財団法人日本防火防災協会、電話番号は 03-6263-9903、 または一般財団法人宮城県消防設備協会、電話番号は 022-223-3650 です。次に応急手当講習会のご案内です。大切な命を救うためには、早い通報、応急手当、AED、医療処置のいわゆる救命の連鎖が重要です。救急車が到着するまでの間に居合わせた人が適切な応急手当を行うことにより救える命があります。大崎広域消防本部では、大崎県域内に居住、通勤、通学している小学生、高学年以上の方を対象に、応急手当普通救命講習会を開催しています。受講を希望される方は、大崎広域消防本部ウェブサイトから申請書をダウンロードし、最寄りの消防署へお申し込みください。応急手当講習会は、上級救命講習会、普通救命講習会、救命入門コースの応急手当講習会があります。まずは上級救命講習会のご案内です。開催予定日は5月20日、9月16日、12月9日、令和6年2月24日で、いずれも土曜日です。会場は古川消防署を予定しています。次に普通救命講習会のご案内です。講習日と会場は、毎月第1土曜日が遠田消防署、毎月第2土曜日が鳴子消防署、毎月第3土曜日が古川消防署、毎月第4土曜日が上消防署を予定しています。その他事前連絡により人数を調整して随時開催しています。次に救命入門コースのご案内です。救命入門コースの講習会を、小学校高学年を対象に事前連絡により人数を調整して開催しています。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、応急手当講習会は中止または延期になることがあります。開催情報を随時更新いたしますので、ウェブサイトまたは各消防署へお問い合わせください。皆様のご理解とご協力をお願いします。応急手当講習会に関する問い合わせ申し込みは、古川消防署、電話番号は 22-2350、 鳴子消防署、電話番号は 82-2349、 上消防署、電話番号は 632-0003、東田消防署、 電話番号は432351です。以上で資格試験講習情報を終わります。ここで大崎ふるさとづくり基金事業みちのくの宝島大崎をご案内します。大崎ふるさとづくり基金事業みちのくの宝島大崎は、地域づくりに貢献する実践団体に支援助成する事業です。助成対象は大崎県域で活動している団体で、大崎県域1市4町の複数の市町に在住する実行委員により組織されている広域的な実行委員会体制を確立している団体、または確立できる団体が行う事業のうち、公益性、公共性のある事業です。ただし、学生・生徒のみの団体は対象外となります。今回は、令和5年8月1日から、令和6年3月31日までに実施する事業に限ります。助成金額は上限を50万円として、助成対象経費の2分の1以内の金額です。審査委員会で審査し、助成金交付の可否及び助成額の決定について申請者に通知します。申し込みの締め切りは、令和5年6月30日金曜日必着。所定の申請書に添付書類を添えて、大崎広域事務局総務課総務企画係まで提出してください。申請書は組合ウェブサイトからダウンロードできます。大崎ふるさとづくり基金事業みちのくの宝島大崎に関する問い合わせは、事務局総務課総務企画係、電話番号は235785です。続いてはパレット大崎インフォメーションです。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、イベントが中止・延期になる場合があります。詳しくは大崎障害学習センターパレット大崎までお問い合わせください。まずは星を見る会のご案内です。星を見る会は屋上天文台の望遠鏡で星や天体を観望する会です。日程と内容は、5月20日は春の星座巡り、6月17日は春の大曲線で、いずれも土曜日です。時間は午後7時30分から8時15分まで。場所は晴天時屋上天文台、好天時プラネタリウム館で行います。受付は当日の午後7時から午後7時30分まで。定員は先着150名。事前申し込みはありませんので、当日直接お越しください。中学生以下は保護者同伴が必要です。次にみんなの天文教室のご案内です。参加者相互の交流を楽しみながら、星空や宇宙について学びます。初めて天文学を学ぶ方やお子様も気軽にご参加ください。日程と内容は、5月13日は春のスターウォッチング、6月10日は太陽系の星たちで、いずれも土曜日です。時間は午後3時から4時30分まで。場所はプラネタリウム館。受付は当日の午後2時45分から3時15分まで。定員は先着150名。事前申し込みはありませんので、当日直接お越しください。次にパレット映画会のご案内です。巨大スクリーンでの迫力ある映画会です。日本昔話など子供向け作品を上映します。ぜひご家族お揃いでお越しください。日時は6月25日日曜日の午前10時から11時30分まで。場所は多目的ホール。定員は150名です。事前申し込みはありませんので、当日直接お越しください。次にパレット映像館のご案内です。大崎障害学習センターが所有する貴重な映像作品や自作教材などを YouTube チャンネルパレット映像館で公開しています。ぜひ一度ご覧ください。視聴方法は、検索サイトでパレット映像館を検索し、パレット映像館にアクセスして視聴してください。 視聴にはインターネット環境が必要です。携帯端末で視聴される場合にはパケット通信料が発生しますのでご注意ください。パケット定額制もしくは Wi-Fi 環境での視聴を推奨します。次にパソコン講座のご案内です。大崎県域内に居住または通勤通学している方を対象にワード入門、エクセル入門、パワーポイント入門のパソコン講座を開催しています。ワード入門講座はワードの基本的な操作を学習し、表や画像の編集やはがきの宛名面、文面作成を行います。日時は5月24日水曜日から25日木曜日までの2日間、午前9時30分から午後4時まで。受付は5月10日水曜日から開始し、定員になり次第終了です。 Excel 入門講座は Excel の基本的な操作を学習し、家計簿に応用できる計算やグラフ作成などを行います。日時は6月14日水曜日から15日木曜日までの2日間、午前9時30分から午後4時まで。受付は5月31日水曜日から開始し、定員になり次第終了です。パワーポイント入門講座はパワーポイントの基本的な操作を学習し、デジタルアルバムの作成などを行います。日時は7月5日水曜日から6日木曜日までの2日間、午前9時30分から午後4時まで。受付は6月21日水曜日から開始し、定員になり次第終了です。各入門講座ともに場所はメディア研修室、定員は各回20名、受講料はテキスト代700円です。電話で申し込みください。次にみんなの部屋企画、こんなのやってるでしょうのご案内です。毎度おなじみのこんなのやってるでしょうです。身近な材料で作って遊びましょう。無料で体験できますので、ご家族で気軽に遊びに来てください。今年度から月1回の開催となります。日程と内容は、5月28日はカラーチェンジ花、6月25日はフリフリ輪投げ、いずれも日曜日です。時間は午前10時から11時30分まで。場所はみんなの部屋。対象は中学生以下。なお、未就学児は保護者同伴が必要です。事前申し込みはありませんので、当日直接お越しください。ただし、材料がなくなり次第終了となります。次に、パレット大崎天文講演会、小天体から地球を守れ、誰もが地球防衛軍のお知らせです。地球に接近する小天体は一体どこからやってくるのでしょうか。講演会では天体衝突から地球を守る天体観測、天体衝突から逃れる方法や国際的な取り組みについて、 NPO 法人日本スペースガード協会理事豊川光雄氏を講師としてお招きし紹介します。日時は6月17日土曜日の午後3時から4時30分まで。場所はプラネタリウム館。定員は150名です。受付は5月9日火曜日から開始し、定員になり次第終了です。電話で申し込みください。続いてはプラネタリウム館イベント情報です。プラネタリウム館春の投影番組は、6月11日日曜日までです。投影時間と番組のご案内です。投影番組は春の新番組妖怪ウォッチ、特別番組のワンピース、忍たま乱太郎、宇宙交響曲、島次郎です。投影時間と番組のご案内です。5月7日までの期間は午前10時から10時40分までワンピース、午前11時10分から11時50分まで妖怪ウォッチ、午後1時30分から2時10分まで宇宙交響曲、午後2時45分から3時25分までワンピースが投影されます。5月13日から6月11日までの期間は、午前10時から10時40分まで 忍たま乱太郎、午前11時10分から11時50分まで妖怪ウォッチ、午後1時30分から2時10分まで宇宙交響曲、午後2時45分から3時25分まで島次郎が投影されます。プラネタリウム館は各回入れ替え制で途中入場はできません。観覧料は1回につき大人600円、高校生300円、小中学生200円、幼児は無料です。なお、小中学生については大崎夢子パスポートをご提示で無料になります。また、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び、その介護人が観覧料減免となりますので、受付時に各手帳をご提示ください。休館日は月曜日、祝日の翌日です。なお、月曜日が祝日の場合は、翌平日が休館日となります。また、都合により臨時休館の場合もあります。パレット大崎インフォメーション、各種申し込みやお問い合わせは、大崎障害学習センターパレット大崎、郵便番号 989-6136、大崎市古川穂波3丁目4番20号、電話番号は 918-6611、ファックス番号は 918-2264 です。最後に、大崎夢っ子パスポートについてのご案内です。大崎夢っ子パスポートは、大崎県域内の子どもたちに社会教育学習の場を提供することにより、自主性、主体性を育み、大崎県域の将来を担う人材を育成することを目的として発行されるものです。毎年4月に大崎県域内の小学校に新しく入学する児童へ配布しており、中学生を卒業するまで利用することができます。大崎夢っ子パスポートを土日や祝日、春、夏、秋、冬休みなどの長期休暇中に大崎市の障害学習センターパレット大崎プラネタリウム館などの宮城県内の対象の社会教育施設を利用するときに使用することで、入館料や利用料が無料または一部割引で利用できます。利用できる施設は大崎夢っ子パスポートまたは組合ウェブサイトをご覧ください。大崎県域外の市町村から転入した場合や紛失した場合は新しくお渡ししていますので、学校の担任の先生またはパレット大崎へご相談ください。大崎夢っ子パスポートに関する問い合わせは大崎障害学習センターパレット大崎、電話番号は918-6611です。声の候補大崎広域、いかがでしたでしょうか。以上で2023年5月1日号を終了します。編集と発行は大崎地域保育行政事務組合、郵便番号 989-6174、 宮城県大崎市古川千住寺町2丁目5番20号、代表電話は 0229-232325 です。次回発行予定は2023年7月です。それでは元気でお耳にかかりましょう。さようなら。